はい、お座りください。それでは聖書朗読をいたします。今朝はヨハネの福音書の18章で、ございますけれども、中方には27節までと書かれてありますけれども、11節までをお読みさせていただきます。ヨハネの福音書の18章の1節から11節まででございます。すみません、準備の中でですね、11節までを語らせていただくことにいたしましたので、11節までお読みさせていただきます。はい、よろしいでしょうか。ではお読みいたします。これらのことを話したから、イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と宰相たちやパリサイ人たちから送られた使者たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自分に起ころうとしていることすべて知っておられたので、進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、私がそれだと言われたとき、彼らは後ずさりし死に倒れた。イエスがもう一度、誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちは去らせなさい。これはあなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を祭に納めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。以上でございます。このところをテキストに、一人も失われることがないためにと題して、宣教をさせて、いただきます。どの福音書も、イエス・キリストがゲセマナの園で、に行かれて、そして、ゲセマナの園で捕らえられたことを記録しております。まあ、ゲセマナの園での祈りとですね、そこでの、まあ、イエス・キリストの逮捕と申しましょうか、イエス・キリストが捕らえられたことを、まあ、記録しているわけでございます。しかし私たちがこのヨハネの福音書をご覧いただきますと、まあ、他の福音書とは随分異なっていることに気がつかされるわけでございます。まずヨハネの福音書においては、まあ、例えばルカの福音書などでは、イエス様ご自身が血の汗を滴らせてですね、血の雫を流されて、そして祈られたとかですね、あとは非常にこう苦悩に満ちたご様子であったり、そして、この杯を私から過ぎ去らせてください、私の心ではなくあなたの心をなしてくださいというような、その祈りの内容であったりとか、そういうことなどを記録しておりますけれども、このヨハネの福音書にはそういう記述はないわけでございます。まあ、このことに関して、まあ、多くの推測を伴う説明がなされておりますけれども、まあ、なかなか納得できるものも、まあ、少なかったりはいたしますけれども、しかし、まあ、一つ可能性として考えられますことは、ヨハネはやはりゲッセマネの園での出来事をあまりこと細かく伝えようとしたのではないんだろうということなんですね。まあ、それはヨハネがこの福音書を書いた目的には合わないと申しますのは、ヨハネは神の御子としてのキリストを描こうとしていた。マタイはですね、マタイの福音書では王としてのイエス様、 そしてマルコの福音書では、しもべとしてのイエス様。そしてルカの福音書は、人と申しましょうか、人の子としてのイエス様。そしてヨハネは、神の御子、神としてのイエス様を、まあ、描こうとしていたと考えられますので、ですから例えば、ヨハネの福音書では、一章一節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、その表現で始まっていて、まさに言葉は神であった。言葉、イエス・キリストは神だったというふうに、彼は最初に表現をし、そのようにして、やはり神としてのイエス様を描こうとする中で、ゲス様のそのでの出来事というのは、まあ、簡潔に、彼はそれを描いていると、書こうとしたと、まあ、そのようにも考えることができるわけです。まあ、そういう中で、18章の一節のところをご覧いただきたいと思いますけれども、これらのことを話してからという、このこれらのことというのは、しばしば大祭司の祈りと呼ばれておりますけれども、17章のイエス様の祈りを指していると、そのように思われます。そしてイエス様は弟子たちとそこを出て行かれてですね、まあ、杉越の宿をしていた2階座敷を出たとも考えられますし、エルサレムの町を出た、離れた、そのようにも考えられますが、まあ、そこから東へ向かって、キドロの谷を越えた東側にオリーブ山がありました。そのオリーブ山のふもとにゲッセマネの園が、まあ、あったわけでございますが、そこへ行かれたわけであります。そしてマタイとマルコはゲッセマネと呼んでおりますけれども、ヨハネは園とだけ記しておりますけれども、これは明らかにゲッセマネの園だと考えることができます。そしてイエスと弟子たちは中に入られた、あります。そして2節を今度はご覧いただきたいと思いますけれども、一方イエスを裏切ろうとしていた、ユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。そのように書かれてありますけれども、レジュメの丸一のところにもございます。ルカの福音書21章37節のところでは、こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。丸2のところでございますけれども、同じルカの福音書22章39節では、それからイエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。そのように書かれてある通りでございます。まあ、ですからユダもその場所を知っておりましたし、そこに行けば必ずイエスに会えると、そう思ったことでしょう。そしてここで気がつかされますことは、イエス様はイスカリオテのユダが自分を捕らえに来ることは、まあ、分かっていたわけです。知っていたわけです。しかし場所を変えることによって逃げようとしたり、そしてそのユダに捕らえられないように様々な策略を巡らすということは一切なさらなかった。逆にユダが自分を捕らえることを想定して、もっと言えばイエス様自らがユダに捕らえられるためにゲッセマネの園へ行かれたともいうことができます。そして3節をご覧いただきますと、ヨハネだけが、ユダがパリサイ人から送られた下役だけではなく、一帯の兵士を連れてそのところへ向かったことが記されてあるわけです。まあ、もちろんこの一帯の兵士というのはローマの兵士たちのことを指していると考えられますけれども、普段はカイザリアというところに駐屯しておりましたけれども、杉越の祭りの時には、まあ、人が大勢集まりますので、まあ、例えば、まあ、交通整理をしたり、また暴動が起こったり、何か揉め事が起こったり、まあ、いろんなことが起こる可能性がありますので、そういうことを警戒するためにエルサレムにいたようであります。そしてなぜイエスを捕らえるために兵士たちまでが連れてこられたのか、まあ、理由は定かではないわけですけれども、まあ、おそらくなんですが、 まあ、何かそういう揉め事が起こりそうだということを事前に伝えたのかもしれません。まあ、役人たちのサポートとして呼ばれたのかもしれませんし、まあ、普通の人を捕らえるよりもイエス・キリストを捕らえることはリスクが大きい。イエス様が人々を扇動して何かそういう暴動のようなことを起こす可能性もあるというようなことをまあ話したんでしょう。まあそういう中で兵士たちも出てきてですね、そしてまあイエスを捕らえようとしたということです。そしてこのようにパリサイ人たちから送られた下役、まあいわばユダヤ人でありますけれども、そしてローマの兵士たち、すなわち異邦人がキリストを捕らえるという共通の目的のために協力するという、ちょっとこう奇妙な図式がここに出来上がっているわけでございまして、まあ、そこにもある意味人となられた神の御子を救う主キリストに対してユダヤ人も異邦人も共にですね敵対するというような、まあそういう姿がそこに見え隠れすると、そんなに言えなくもないわけでございます。まあ、そういう中で4節ですけれども、イエス様はご自分に起こることを全て知っておられました。つまりキリストはユダが連れてきた兵士や下役によって捕らえられたのではなく、むしろ自らの意思で自分を彼らに引き渡したとも言えるわけです。その中でイエス様は誰を探しているのかと尋ねられ、そこにいた人たちはナザレ人イエスをと答えます。さらに5節でイエス様は彼らに、私がそれだ、まあ英語エイミですけれども、ギリシャ語で言えばそのように答えました。これはただ単に自分が、そういうものです、あなたたちが探しているのはこの私です、肯定的に答えたというよりも、自らが神であることを明らかにしている言葉です。このエゴエイミーというのはそういう言葉であります。そして、キリストの全く人を恐れない姿、そしてキリストのそのような神の御子としての荘厳なそういう様子、姿、そしてまさに神ご自身を表す、私がそれだとの言葉、すべてが重なり合って、そこにいる人々は、イエス様のそのような畏敬の念と申しましょうか、人々に恐れを与えるようなそのイエス様の姿を見たわけです。そして7節から9節をご覧いただきますと、特に9節のあなたがくださった者たちのうち私は一人も失わなかったとイエス様が言われた言葉が成就するためであったとそのように言われております。10章の28節であったり、同じヨハネの福音書の6章の39節であったりで、それを示唆するような言葉が記されてありますけれども、もちろん文脈から言えばイエス様が捕らえられて十字架につけられることで弟子たちは助けられた、つまりもうイエス様だけが捕らえられれば後の弟子たちはもう関係がない、だから自分がもう捕まりますから、もう自分を捕まえればあとはもう弟子たちは関係ないでしょ、この人たちはもうそのまま返してください、まあそういうふうに言ってですね、そういう意味でイエス様は弟子たちを助けられた、そのようにここではまあ言えるわけですけれども、私改めてこの私は一人もあなたにくださった者たちのうち私は一人も失わなかったというこの言葉をですね、もう一度一人で深く、まあ、思い巡らせていたわけですけれども、その時に、まあ、思わされましたことは、やはりイエス様がご自分に与えられたもの、つまり一なる神様がイエス様にくださった者たちのうち イエス様は一人も失われないように守っていてくださった。もっと言えばイエス様は決してご自分のものであった弟子たちをですね、見捨てられることがなかった、そのようにも考えられるんだということを、思わされたわけです。例えばですけれども、イエス様が捕まった時に弟子たちは逃げ出したわけです。ところがペテロは遠くからイエス様について大祭司の庭の中にまで入っていきました。すると大祭司の召使いの女がペテロを見て、あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたねって言われますと、何言ってるのかわからない、理解ができない、そう言ったわけです。すると鶏が鳴きました。そして召使いの女はそばに立っていた人に、この人はあの人たちの仲間です。するとペテロはそれを否定します。そばに立っていた人たちが、確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガレリア人だから、そういうわけですよ。するとペテロは、嘘なら呪われてもいいと誓い始めて、私はあなたが話しているその人を知らないと言って、そして鶏がもう一度鳴きました。ペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエス様が自分に話されたその言葉を思い出したわけです。そして彼は泣き崩れました。そしてイエス様が十字架にかかられた後、弟子たちはユダヤ人を恐れて鍵をかけて隠れていました。そしてこのヨハネの福音書のこの後の21章のところを見ますと、イエス様の弟子となったはずなのに、ペテロは漁に行くと言って漁に出たわけです。つまり元の生活に逆戻りしたわけです。ところがイエス様はそのペテロに現れ、あなたは私を愛しますか、三度尋ねられ、ペテロに対してイエス様は、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと言って、もう一度弟子としての使命を与えられたわけです。弟子たちがどうあっても、仮にイエス様を見捨てて逃げるようなことをしても、ペテロのようにイエス様を鶏が鳴く二度鳴く前に三度イエス様は知らない、しまいにはですね、嘘だと思ったら逃れてもいいと言って叱ってまでイエス様のことを知らないと言った、そのペテロであったとしても、そしてユダヤ人たちを恐れて戸に鍵をかけて、そして隠れていた弟子たちであったとしても、そしてもう弟子としての使命を完全に忘れて元の生活に戻って寮に出ようとしたペテロであったとしても、イエス様はご自分のものとされた、父なる神様がイエス様にくださって、イエス様に託されたその弟子たちを、ご自分のものである弟子たちを決して失われることがないように守ってくださった、決して彼らのことを諦めることなく、彼らのことを捨てることなく、最後まで導き続けてくださった、最後まで弟子たちに対する愛、憐れみ、恵みを与え続けられた、注ぎ続けられた、そのことはまさにイエス様が一人もご自分のものを失われることがなかった、そのことにつながるんだろうということです。キリストはご自身を信じて従うものを決してご自分の手から奪われられることがないように、失われることがないように、愛と憐れみと恵みを持って今も私たちを守っていてくださる。自分の不甲斐なさの上に、 ペテロのように泣き崩れる時も、そして神様を忘れて神の元を離れて好き勝手に生きているような、そういう自分だなということを思わされて、そして自分の思い描くような自分になることができない、そういうところの中にあって絶望する時があったとしても、そのような私たちを神様は、そしてイエス様ご自身は失われることがないように守っていてくださる。恐れや悲しみや心の痛みや孤独に打ち潰されそうになったとしても、主ご自身は、イエス様は愛の御手を持って私たちの手を決して離すことなく失われないように守っていてくださるんだということでございます。ゲッセマネの園にあって、まさに誠の神を人は捕らえ、不当な裁判にかけ十字架につけて殺すということをしました。しかし神の御子であるキリストご自身は全てを知っておられて、そして自ら住み出ることによって人の手で捕らえられたのではなく、むしろ父なる神様の御心に従う形で十字架にかけられるために捕らえに来た人々に、イエス様は自らを引き渡した、自らの意志でご自分を彼らに与えられたということです。そして父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうかと言われましたけれども、その通りに十字架の上で神がキリストにお与えになった罪への怒りと苦しみの杯を余すところなく飲み干されました。それは一人一人を罪から救うため、そして罪の奴隷状態から贖い、そして神様ご自身のものとして買い戻す、その神様の御心がなるためです。まさにそれは愛のゆえでありました。そのようにして信仰により、私たち一人一人キリストのものとされた私たちでありますけれども、どんな中にあってもイエス様は最後まで、あなたは私のものだ、そのように言ってくださり、決して一人も失われることがないように、罪であっても死であっても悪魔であっても何者もイエス様の御手から私たち一人一人が奪い取られることがないように、常に守ってくださり、誰であったとしても、どんな中にあっても、私たちを決して捨てられることがないということです。この受難週に、この受難節の時に、もう一度私ども一人一人、罪のために十字架につけられたイエス様ご自身を深く覚えたい、そのように思わされますし、そのようにして私たち一人一人罪からの救いをいただいた、そしてイエス様のものとされている、そのことの恵みと幸いを深く覚えたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。天のお父様、御言葉を心から感謝をいたします。イエス様、あなたご自身は、あなたが私にくださったものはすべて、あなたから、イエス様、あなたご自身は、あなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかった。イエスが言われた言葉が成就するためであったと。 御言葉にありますように、確かにイエス様、あなたご自身は弟子たちを捕らえに来た者たちの手から守られ、それと同時にイエス様を捨てて逃げ出した者たち、イエス様を三度否定したペテロ、また弟子としての使命を忘れて元の寮の生活に戻った弟子であったペテロや、また戸に鍵をかけてユダヤ人たちを恐れて隠れていた弟子たち、本当にそのような者たちを見捨てることなく、彼らもイエス様のものだということで失われることなく、あなたはその信仰を回復しようとしてくださる。そしてペテロには蘇られた後、もう一度イエス様あなたは現れて実証示しての使命をお与えになり、その信仰をもう一度回復してくださった。本当にそのことを私たちは今一度御言葉から教えられます。それと同様にイエス様あなたご自身は私たちがどうあってもご自分のものなんだ、あなたは決して捨てられることがない、常に失われることがないように、また捨てることなく最後まで導かれることを信じて心からありがとうございます。どうか私たち一人一人もどうぞこの信仰を捨てることなく、またこの信仰によってご自身に寄りすがって歩むことができるように、主がどうか豊かな借り身と導きをお与えくださいますようにお願いいたします。片友の小さな取るに足らないものでありました。どうぞ足らざるところになって一人一人のうちで命の御言葉としてくださいますように、おいだにし、また心から感謝をして尊いイエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。